おはようございます。高原豪一郎です。水ぬるむ季節となってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。実は私は春が近づくと憂鬱になるんです。花粉症なんですね。これは春とともにやってくる病気です。ところが世の中には春の到来とともに良くなる病気があるんですね。冬季うつ病と言われる病気です。冬季というのは冬季オリンピックの冬季です。この病気の特徴は、冬になると抑うつ症状が現れ、生きていくのも辛くなっていくんですね。ところが春や夏になるときれいさっぱり症状が良くなるんです。だいたい北欧に多い病気だって言われてるんですね。それで研究するに従っていろんなことが分かってきました。その原因は脳の中のメラトニンという物質に関連があるそうです。このメラトニンというのは、健康な人では昼間は濃度が低く、夜は濃度が高くなります。これが規則正しいリズムとなるんですが、冬季うつ病ではこのリズムが乱れてるんですね。さて、この病気の治療法は何でしょう。薬やカウンセリングじゃないんです。なんと光を見つめることで治る病気なんです。患者に毎朝2時間3000ルクスの光を見つめさせると、約1週間で症状がなくなると言います。その時、ただ光を体に当てるだけではなく、患者本人がその光を見つめることが肝要なことなのだそうです。光には不思議な癒しの力があるようですね。そして人は光を得ることによって本当の自分を取り戻していくことができるって言うんです。今日は世の光であるイエス・キリストについてご一緒に考えたいのです。先日ある方がこう話していました。試練にぶつかって打ちのめされてしまった時には、どのようにして立ち直っていったらいいか。まず座って考えようって言うんですね。何を考えるか。最悪の事態とは何かを落ち着いて考えよう。その結論を出してみようって言うんです。人間というのは、これが最悪だ、これがどん底の底だという見極めをするまでは、果てしなく沈み込んでいってしまいがちですね。永遠無限に落ちていくように感じてしまうもんです。しかし、ここが終点だ。これが最悪なんだという想定ができると、その最悪に対して対策を練ることができます。そうすることでパニックから解放され、逆に反撃に出ることができるようになるんですね。もうこれ以上下に落ちることはないと分かれば、そこから再スタートを切ったらいいんですね。さて、人間にとって本当の最悪の事態って何でしょう。それは必ず死ぬということです。この死に対応する術を持っておくということが、くじけない人生の秘訣ではないでしょうか。ところで、どんなに医学が進歩しても、死そのものを滅ぼすことはできません。実は聖書の中に、人の命は120歳が限界って書いてあるんですね。現代学の進歩で、人の寿命に関する知識が随分増えましたが、その結論は、人間は120歳が限度であるということです。実は医学というのは、120歳まで少しでも長く生きることができるようにする延命の技術です。決して永遠の命をもたらす技術ではないんですね。さて、あるところでイエス・キリストはこうおっしゃいました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。ここで言う彼らとは、イエス・キリストを自分の救い主として信じる人々のことです。では、キリストを受け入れることが、なぜ永遠の命を受けることになるんでしょう。実は20世紀に入って初めて実現した医療技術の一つに、生体肝移植手術というのがありますね。いわゆる臓器移植です。 この手術をするには3つの条件がクリアされていなければなりません。まず第一に自発的臓器提供者が出てくるという条件です。この提供者がいない限り一歩も進まない手術ですね。患者がいて、ドクターがいて、手術の設備が全部揃っていても、肝心の臓器を提供してくれる人が出てくるまでは、ひたすら待つしかないのです。第二に、その臓器の患者に対して、組織適合性があるかどうかが条件です。人間の体は、他人の組織が体内に入ると、拒絶反応を起こします。拒絶反応が起こると、せっかく提供された臓器が破壊されるだけではなく、移植を受けた人の命まで危険にさらされてしまうのです。この拒絶反応を防ぐためには、あらかじめ組織適合性の検査をして、その適合レベルを確かめておく必要があります。第三に、この手術は最後の手段であるという条件をクリアしておくことです。すなわち、臓器移植以外に他に助かる方法がない場合にのみ許される手術の方法なんです。なぜなら、健康な提供者の命をも危険にさらすことになる方法であるからですね。さて、人間の命というのは、機能することをやめた臓器のように、確実にダメになっていくものです。私たちが今持っている命は、いつまでも躍動し続ける命ではなく、死につつある命なのです。そしてこの死の原因は、命のルーツである神と絶縁状態にあることなんです。幹から離れた枝が次第に枯れていくように、命のルーツである神様から切れてきている人間は、死に向かって枯れていくのです。しかも死んで終わりではなく、死後に永遠の裁きを受けることが定まっていると聖書は語るのです。神様はこの罪という病気の結果、死と裁きに瀕している人間を救うために、神の子、イエス・キリストをこの世に送ってくださいました。そして、臓器ではなく、永遠の命の移植手術を企ててくださったのです。キリストは私たちの罪のために、あの十字架という手術台に登り、永遠の命を自らえぐり出してくださったのです。しかもそれは自発的なキリストご自身の願いであったのです。この方は全く死ぬ必要のない方であったのに、あなたの罪の身代わりとなって死んでくださったのです。さて、臓器移植の場合、組織適合性が問題となりますね。キリストがくださる永遠の命は、すべての人間に適合する命です。例外はありません。あなたを生かす唯一にして完全なる命。キリストはあなたに永遠の命を与えるために、あの十字架の上で死に、そして三日目に墓から蘇ってくださったのです。では、どうしてそこまでしてくださったんでしょう？それは、これ以外に罪の支配下にある人間を救い出す方法がなかったからです。神にとっての非常手段にして最後の切り札。これがイエス・キリストの十字架と復活による永遠の命なのです。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。どうぞ、この誓いの言葉を語ったイエス・キリストにある永遠の命を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。